クサスプレゼンツ朝一マーケットスクエア朝鮮。この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りします。
皆さんおはようございます。アシスタントの玉木葵です。それではスプリングキャピタル代表チーフアナリストの井上哲夫さんと番組を進めてまいります。井上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、それでは本日のゲストをご紹介しましょう。今日ご紹介する企業は証券コード3461東証スタンダード市場名称メイン市場上場のパルマです。
はい、パルマさんですね、はい、久しぶりの、登場ですが、はい、トランクルーム等のことをセルフストレージと言いますけれども、全国のセルフストレージ業者さんがですね、はい、パルマさんのサービスがないと非常に困ってしまうと、パルマさんが運営しているストレージじゃなくてもそういう状況だということなんですね、はい、それが、この会社を知る鍵となるところです、はい、どういうことなのかお聞きください。
はい、それでは朝材今日の一社です。
朝材今日の一社、
本日は証券コード3461東証スタンダード市場名称メイン市場上場のパルマさんをご紹介いたします。お話しいただきますのは代表取締役社長の木村純一さんです。本日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
セルフストレージ、平たく言いますとトランクルームとかレンタル収納サービスですね。そういったところの事業者向けに、事業を展開されていらっしゃいますが、事業内容を含めてですね、簡単に御社の自己紹介お願いします。
当社は2006年1月に創業し、セルフストレージの利用料についての収納代行や滞納保証事業を開始いたしました、はい、その後2013年にセルフストレージ事業者の利便性と効率性を追求するためにウェブ予約決済在庫管理システムクラリスをリリースし、システム関連の事業を開始いたしました、はい、また2014年からは自身もサプライヤーとなり、屋内型のセルフストレージ施設の開発に着手し、海外の投資ファンドをはじめとした様々な事業者に施設の供給を開始しております、はい、そして2023年9月からは屋外型のトランクルーム施設を開発する事業も開始し、他業態を含めたより多くの事業者のセルフストレージ業界への参入をサポートしております、はい、具体的な事業内容ですが、ビジネスソリューションサービスと短期ソリューションサービスという2つのサービスを提供しております。
ビジネスソリューションサービスと短期ソリューションサービス、じゃあビジネスソリューションサービスの方からお願いします。
まずビジネスソリューションサービスですが、これはセルフストレージ事業者の運営の効率化、コスト削減、リスクヘッジ及び利用者の手続き迅速化、簡略化に資するBPO サービスを提供するもので、もう一つの短期ソリューションサービスはセルフストレージ施設のデベロッパーとしての事業で、一棟専用施設キーピットなどの施設の開発、うん、またセルフストレージ事業者、投資家、個人、事業法人など多様な顧客に対して物件の販売を行い、当社がプロパティマネジメントの運営を行うものです、はい、ビジネスソリューションサービスについてさらに詳しくご説明いたしますと、うん、セルフストレージ事業者に提供しているサービスは、収納代行、入金管理、滞納保証管理、受付申し込みコールセンター施設管理、 API 配信によるウェブ集客サービスであるクラ決め、物件在庫管理システムであるクラリスの提供で、これにより実際のセルフストレージ利用者に対して問い合わせ、申し込み受付、利用者審査、集金、決済手段の提供を行っています、はい、
これがですね、御社強いんですよね。もう圧倒的なシェアで、後ほど強みの部分でお聞きしますけれども、はい、続いて短期ソリューションサービスですね、こちらのについてもちょっと深掘りしてお話しいただけますか。
短期ソリューションサービスにおいてはセルフストレージ事業者に対して、うん、施設開発、はい、開業支援、事業運営に関わるコンサルティング、うん、プロパティマネジメント、はい、マスターリースというサービスを提供し、うん、当社のマネジメントのもとセルフストレージ利用者に対して施設の賃貸を行います、はい、当社の掲げている存在意義であるビジョンは、セルフストレージ業界にとって不可欠なインフラを担う存在であることで、はい、このようにコンテナ型屋外トランクルームの開発、運営、販売までを一気通貫で提供できるビジネスモデルを確立しており、不動産活用と利回り商品としての 投資価値の両立、うん、そして地方創生や遊休地活用といった社会問題の解決にも貢献するビジネスを展開しております、はい、
このコンテナ型屋外トランクルーム始められたの御社の場合2023年9月と言われましたけれども、はい、その前いわゆる普通のですねトランクルームとかレンタル収納サービスですね、こういった部分においてもすでに一気通貫のサービス御社が提供して、もう事業者に対してもそうだし、これからやりたいって人に対してもそうですし、そういう一気通貫なビジネスを展開されてきたと、そういうことですね。
はい。
なるほど。さて、御社の独自の強み、差別化の部分ですね、お話しください。
当社の強みは5点あると考えております。はい、その1点目は、ワンストップモデルで、施設開発から利用受付、はい、うん、集金、滞納保証まで全工程を自社で提供していることです。
はい、
これにより、業界唯一のフルサポート体制を構築していることが何よりの強みです。
これがですね、実はその御社このサービス提供するまでって、結構大変だったって話聞いたことあるんですよ、
はい、
不動産で例えばお部屋を貸すのと違ってトランクルームとか、これまず初めにはありますけど、その後の集金とかですね、これ結構いろいろトラブルがあったけれども、御社のおかげで解決できたと聞いたんですが、
はい、
やっぱ結構煩雑なんですかね。
そうですね、一般の賃貸住宅、はい、あとは事務所店舗と異なり、うん、顧客単価が圧倒的に低いというところで、そうですね、数集めからスタートしました。まあ、ですので、ある程度のですね、事業基盤を、作るまで、やはり数年間、うん、かかった経緯はございます。う
ん、なるほどね。さて、これが1点目の、ワンストップモデルっていうのは強みということですね。次の強みは？
次に挙げられることが、成長市場へ注力しているということです。
なるほど。はい。
セルフストレージの普及率はアメリカが 14.8% であるのに対して、日本のそれは約 1.1% で、はい、市場は現状の9倍強に拡大するポテンシャルを秘めており、うん、2028年には市場規模が1000億兆へ成長する見込みです。
はい、
また不動産投資型ビジネスを行い、開発したトランクルームを投資用不動産として販売していることも強みです。
はい、
セルフストレージは、地方再生安定利回りの商品として投資家に非常に人気のあるもので、その販売した物件のプロパティマネジメントを行えることも強みとなっております、
はい、
その他 IT、DX の推進を行ってきたことも強みです、
はい、
ウェブ申し込み、うん、クラリスシステム、コールセンターの DX などを業界に先駆けて自社で開発を行い、
はい、
非接触、非対面での運用も可能といたしましたが、
うん、
全国でサービス展開を行い、業界のプラットフォームとして現在は過半を上回る事業者が当社のサービスを導入しており、
はい、
トランクルーム業界400社以上に導入されていることは大きな強みです。
はい、
また集客サイトニコニコトランクには7000施設、31万室が登録されており、
うん、はい、
どこでもどんな運営規模でも新規参入者でも当社の最適なサービスを受けることが可能で、セルフストレージ運営について相談するならまずパルマというプレゼンスが確立しています。
そうですね、はい、
最後の強みは社会課題の解決に資する事業を行っているということです、
はい、
先ほどよりお話ししているように、地方の遊休地問題や空き家問題の解決に寄与する事業で、
うん、
現在は保育園、医療施設など他の業界とも連携を進行中です、
はい、非常にですね、業績が好調に推移してきた御社です。今年2月に中期経営計画改革2027を公表されましたが、こちらについてお話しください。
今回公表した改革2027は2027年9月期を最終年度とする3カ年の中期経営計画ですが、多様化急速に変化を遂げる社会環境の下でも、さらなる事業の成長と新たなビジネスの創造に挑戦し、継続的に企業価値を向上させられる体制づくりに向けた投資を進め、持続的安定的に成長を続ける企業を目指すことを大きな目的としており、
はい、
中期経営計画のテーマをパルマの強みであるユニークなセルフストレージサービスプロバイダーとしてのコアコンピタンスの強化、発展により事業成長とサスティナブルな社会の実現に貢献すると掲げています、
はい、
その目標達成に向けた事業戦略としては BPO サービスの受託拡大と施設開発販売、賃貸事業の加速拡大の2つを定めており、 BPO サービス受託拡大において 賃料債務保証を拡充し、賃料債務保証の受託残高20万件達成を目指すこと、独自のウェブ申し込みシステムの展開、DX 化の推進によりクラリスの累計登録室数10万室を達成すること、
はい、
他業界への既存サービスの拡販と、
うん、
事業領域拡大による新たな収益基盤の構築を目指すことを掲げています、
はい、
またもう一つの施設開発販売賃貸事業の加速拡大ですが、
うん、
こちらでは屋外コンテナ型トランクルーム施設の開発伸長、
うん、
一棟屋内型セルフストレージ施設の開発伸長、
うん、
有給不動産の有効活用事業を他業態へ拡販、賃貸事業の黒字化を謳っています、
はい、
またこの事業戦略の推進に向けた経営戦略も定めており、人材投資戦略、
うん、
財務戦略、IR 戦略の3つをその経営戦略としています、
はい、
これにより事業推進、経営管理機能強化のための多様な人材確保、育成、人事制度の継続的な見直し、
うん、
改善、業務プロセス改革、外部アウトソースの活用などによる労働環境の整備を目指すとともに、資本効率性の改善による最終期のROE 10% の達成、
はい、
投資家との対話、接点機会の拡大、当社およびセルフストレージビジネスの認知度を高めるために、将来企業価値やマーケット環境等の情報発信の推進を謳っています、
はい、これ屋外コンテナ型でですね、これだけに特化してて上場された企業さんもいらっしゃるんですけれども、投資家の引き合いも非常に高いと、また地方の公共団体含めて有給地の活用というのにニーズが非常に高いと、これやっぱり大きな領域って言いますか、事業領域に育ちつつありますね。
そうですね、まあ昨今コロナ禍以降ですね、はい、不動産価格の高騰と建築費の高騰が、うん、加速しているような状況ですので、はい、やはり都心の不動産の、利回りが 2% 3% というのが当たり前なような時代ですので、はい、その中で地方の遊休地、貸し地を使った、ビジネスであることからですね、うん、高い利回りが期待できるということでニーズは高まっております。
あと広い土地があるとね、特化して例えばオートバイの整備ができるトランクルームとか、はい、いろんなトランクルーム今できてきてますよね。
そうですね、
はい、さて、今ご紹介にあった、新たな中継の中で財務戦略ですね、株主還元についても書かれていらっしゃいますので、こちらについてもご披露ください。
本中継における株主還元に関する基本的な方針は、将来の事業規模拡大や経営基盤強化に備えた内部留保を確保しつつ、継続的な株主還元を実施するというもので、まず配当につきましては配当成功を重視し、40% 以上を目安に持続的な増配を目指すと定めており、
はい、
加えて当社株式への投資価値を高め、中長期的に保有される株主様の増加を図るという目的のため、株主優待も導入しており、この2025年9月期につきましても、クオカードを贈呈させていただくことを予定しております。
はい、最後になりましたが、リスナーに向けて一言お願いします。
セルフストレージ業界は今後大きな成長が期待されている分野です。私たちパルマはその成長を支えるインフラ企業として、施設開発から管理、 IT サービスまでを一貫して提供しております。また遊休地の活用や地方創生といった社会問題の解決にも取り組んでおります。これからもお客様、投資家の皆様、地域社会にとって価値ある存在を目指してまいりますので、ぜひ今後のパルマにご期待ください。
木村さん、本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一社、パルマをご紹介しました。さらに井上さんにお話しいただきます。
はい、2つのビジネスですね。ビジネスソリューションサービスにおいては、はい、収納代行、それから入金管理、滞納保証管理って言ってましたね、
はい、
あと受付申し込みセンター、それからそういったところの施設管理とか、あとウェブの集客サービスクラギメってあるんですけれども、あと物件の在庫管理システムクラリスですね、これがですね、やっぱり皆さん利用されてるってことなんですね、
はい、
で実際その、これからセルフストレージやりたいっていう人に対しても、自分たちデベとして、きちんと開発して短期ソリューションで、一から教えてあげるっていうこともやってるんですよね、まあ、もちろんプロパティマネジメントも受け付けてるということで、
はい、
まあ、とにかくなくてはならない会社に育ったということなんですけれども、
はい、
このセルフストレージの利用率ね、アメリカ 14.8、日本 1.1% っていうふうに評価ありましたけど、これやっぱ成長してるんですよね、それでも。これますます成長して2028年1000億円規模っていうふうに言われましたけども、実はね、海外にあって日本に公募という形でリートでないのってセルフストレージなんですよ。
あ、そうなんですね。
海外はね、セルフストレージのリートとかたくさんあるんですよね。それを考えますとね、今日本の不動産って非常にちょっと高止まりしてますけれども、それでもね、香港とかシンガポールよりも割安なんですよ。そういったところの中でトランクルームの利回りっていうのはもっといいぞというので、海外の資金ってすごい注目してくれてるんですよね。そういったところ、業界全体のところの、発展っていうのはやっぱりちょっとパルマさんにかかってるっていうところ、中継の進捗を見ていきたいと思いますね。
今日の一社はパルマをご紹介しました。それでは一旦お知らせです。
企業ディスクロージャー IR 実務支援の専門会社プロネクサス、上場企業のおよそ6割2200社をクライアントに持つ。これはアジア証券印刷の時代から信頼と実績を積み重ねてきたからこそ。さらにプロネクサスが目指すのは企業と投資家をつなぎ日本の株式市場を活性化させることです。プロネクサス、私たちは個人投資家の皆さんを応援します。井上哲夫、今日のストラテジー。
それでは井上さん、後半の解説もよろしくお願いします。
はい、穀物ですね、アメリカの指数が上昇しているのに日本の上昇力がちょっと弱いぞというふうに言われてますけども、これはね、それまでの相対的な指数の動きの早戻しでしかないと思うんですよね。ファイブサインの過熱感というふうに、申し上げておりますけども、ダウは今朝時点で4つで、日経平均は昨日の引けの時点で2つなんです、ここ中ね、ただダウって4個って言いましたけども、直近3日間で2、3、4って増えてきたのね。で、日経平均の方どうかっていうと2つなんだけれども、5月1日から13日までの7営業日中、この番組でも紹介しましたけど、6日フル点灯だったの、加熱感。つまり極めて加熱感の強い状態にいたってことなのね。で、その後どうなったかっていうと、4個、2個、2個、2個、2個で、今も2個ってこと。つまりそれまでの日経平均の非常に高い上昇率っていったところ、その相対的なところの過ちしでしかないってことなんですよね。で、5月1日から13日の間に7営業日中6回フルテントっていうふうに言いましたけど、1期間でね、フルテントが5回以上続いたのってそんなにないんですよ。貯金遡ってみてもね、23年、もう一昨年だね、23年5月に5個、それから21年9月に8個、それから20年ってコロナが始まった年よ、20年11月に5個、それからコロナショックの後の戻りである20年の5月から6月に10回っていうのは、ですので、この過去4回に並ぶぐらいの大きな、上昇、そして過熱感というものがあったのが5月1日から13日ってこと。で、ここで3回で合計のね、5日25、75日移動平均のプラス 5% 水準って紹介してますが、これは昨日3万7500円で、それで実際は3万7529円、ちょうどのところなんですね。だ、これが上向きになっていくのかどうかっていうところはこれから鍵だと思います。
わかりました。井上さん、本日もありがとうございました。それではリスナーの皆さん、また来週。
朝鮮、この番組は企業と投資家をつなぐお手伝い、プロネクサスの提供でお送りしました。